皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタングジャールの時間です。パーソナリティ中野保です。
メディアウォッチャーの徳良信義です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします、はい、今日はですね、可愛いお嬢さんをお迎えしてるんですが、実は私が、去年ですね受け持った同志社女子大学の今だから2年生の小林桃子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
どうして彼女を連れてきたかって言いますとですね、12月の10日に初版が出ました、大学生のためのドラッカー1、2というですね、松本健太郎さんというお若い方なんですけど、27歳の方がですねお書きになった本が、で出版されたんですけれど、これの出版にですね彼女が加わってたということで、それであのラジオを聞きの皆さんはですね、ドラッカーといってもですね、あ、なんとなく聞いたことあるんやけど、あ、どんな人やったかいなという方が、だけどあの今年というか2011年に一番売れた、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネージメントを読んだらという長い、うん、あの本がありましたよね。あれ130万部、
130万部ですか、
はい、売れた本なんですけど、まあそれの出てくるあのドラッカーさんなんですよね、うん、中野さんにですねちょっとドラッカーさんの紹介というか、どんな人っていうのも、う
ん、まあ、そんなも正直経営学に詳しいわけではないですけれども大学の授業で、まあ、数回ですね、ピーター・ドラッカー の, その、まあ、マネジメントについて講義したことがあるんですけどね、はい、彼はやっぱり1909年ですかね、ちょうど100年前に、ね、あのウィーンで生まれて、はい、それでやっぱり経営学の地ですね、
そしてユダヤの、
ね、そうですね、あのそうですね、はい、でそれで単に彼は経営学の学者でなくてですね、やっぱりコンサルタントとして実務をすごい経験した人なんですね。
イギリスでなんか、
そうです、ね、いろんなところ、ね、そうとかアメリカもそうですけど、いろんなところが最も人気のある、はい、まああのまあ、プラグマティズムというか、あのあそういう人でですね、それで特に彼は顧客中心に考えるマーケティングですね、
企業が売ろうとするんじゃなくて、そうそうそう、
顧客の満足度なり徹底的に追求するマネジメント、まあ、組織論とかですね、とらえて、で一番重要なのはあのマーケティングとイノベーション、技術革新をうまくこう結びつけるようなですね、まあそういう手法で非常に分かりやすいって言ったら分かりやすいんだけど、難しい、まあ追求していくとすごく難しくなるんだけど、まあ表層的に考えると意外と分かりやすいと。だからドラッカーが、今年注目されたのは、まあ、例えば高校生も大学生もそうだけど、実際身近にある、ことをですね、例えば就活とかそれにドラッカーのマネジメント手法を取り入れたらどうなるかという、ことですね。
はい、ドラッカーの本自身は難しいことも書いてあるけれど、うんうん、だけどよく読んでると、あ、身近なことなんだっていう、ね、
まあ、経営学にもいろんなこう流れがあるんだけど、はい、ドラッカーは全て吸収しているような気がするんです。だからドラッカーを、まあ、ピーター・ドラッカーの本を読めば大体エッセンシャルっていうんですかね、はい、それがそれを読めば大体経営学がわかるというふうに思いますけれども、
95歳まで長生きされた方ですもん ね, そうですね、はい、さあそれで小林さんはですね、ドラッカーとどういう出会いがあってですね本を出そうということになったんかな。
あ、はい、毎週火曜日に、うん、あのいろいろな大学生が集まって、
京都の大学生、
そうです、京都の大学生が一つの喫茶店に集まって、はい、まあ、普段自分たちが学んでいることとか最近見た映画について話す勉強会があるんですね。そこにあの著者の松本健太郎さんという方が、まあ、OB として来てくださっていて、で毎週一回私たち大学生にこのドラッカーを読み解いたものをレジュメとして配ってくれていて、はい、それで私たちは、あ、こういうふうに大学生活を過ごせばいいんだとか悩みとかがあったとしたら、あ、だからうまくいかなかったんだなっていうのをすごい学んでいたんですね。それで今年の5月の末に、じゃあこの松本さんが毎週あの配布してくれているレジュメの大学生のためのドラッカーを、まあ、私たちだけじゃなくてもっと幅広い大学生に伝えようということで出版プロジェクトを立ち上げました。
あ、
はい、
289万人かなんか大学生って今いるらしいですね。
そうですね、はい、
だから誰もがこう大学生の時代というかね、我々の、中野さんにしてもですね考えられないような、少し我々もマスプロ教育というかね、大教室があってそこで学んだというのもあるんですけれど、それ以上に今僕はですね大学生に まあ、教授してるわけなんですけど、だけどどうもですね、大学生の中には2種類あって、一生懸命大学生をやろうという人でですね、まあ親に言われてですね、まあ大学でも出とけやというですね、なんかそれで安易に来てる人っていうのがこう二分されてるなという気がするんですけどね。そんな時にドラッカーってどういうふうなこうつながりがあるんかな。
そうですね、やっぱり大学生、私自身もこの大ドラ、大学生のためのドラッカーに出会う前は、まあ、いろいろ活動している大学生を見て、 あんなにことしてるんだっていうふうに、自分は同じようにできないなって思ってたんですね。
いい大学生を見て、
はい、
例えば、
まあ、学歴もそうですし、まあ、うん、すごい活動している人もたくさんいるので、でもやっぱり自分自身に目を向けて、自分には何ができるのかとか、自分の強みは何かなって考えることが一番大切だなって思いました。でこのドラッカーも言ってるんですけど、自分の強みから仕事を始めるっていうことをすごい言っているので、まあ、自分ができることから自分を生かしてやることで成果を上げられるんだなっていうふうに実感しました。
小林桃子さんは去年僕の授業を受けられたんですけれど、はい、埼玉から出てこられてね、それで寮に住んでるお嬢さんなんですよ、それで一生懸命ですね、僕の授業もこう目が輝いてる子ってすぐ分かりますよね、
分かります
ね、教壇から見てると、そうするとその中の一人でですね、一生懸命こう自分の生き方を探ってるなというのがすごく分かるお嬢さんだったんですけどね、その方が、緑勉強会っていうのかな、
はい、そうです
ね、サークル活動みたいな、あれかな、さっき火曜日
学外ゼミみたいな感じで、あの深草にある緑っていう喫茶店で、
ま
あ、
主にそれで緑勉強会、
はい、そうなんです。流大の先生も松谷先生という方が来ていただいて、そこで話をしていろいろアドバイスをくださっていて、
そういろんな大学の学生がそこに集まるんですか。
はい、主に龍谷大学の学生が多いんですけど、まあ、同志社大学とか道場とかいろいろな学生が来て、
いろんな大学の学生が集まってこう一つの目的というんですかね、はい、それも、このドラッカーの魅力というのはシンクするというかね、自分でどのようにこの道を切り開いていこうかっていうね、そのまあいろいろクエスチョンマーク、謎かけがあって、それに対してそれぞれいろんなこう道があるんですね。という方でもそれぞれの強みに、まあおっしゃったみたいに学生一人一人が持ってる強みと、それを組み合わせて、あるいは弱みっていうのも語ったり、あるいは相手から見たらどうかとかですね、あるいは10年後の自分っていうのはどうなってるか、でだから10年後の自分がここに到達するためにいろんなこう道がある、それをこうマネージメント方式で、確実にですね、着実にこう一歩一歩、実現させていくというのが進んだマネージメントだと思いますけどね。
そうですね、私自身やっぱり自分の中で強みもありますし、できないこともたくさんあるので、やっぱりチームでやるっていうことは自分の弱みを消してくれる存在がいるってことなので、なんか一つの目標に向かってそれぞれやることでなんか新しい発見があったりだとか、より良いものになるなっていうのをすごい実感しています。
だからこの出版に携わって、
はい、
どんなことが、面白かったり、苦労だったわけ。
そうですね、なんか私は同じことをずっと続けることがすごい苦手でなんか飽きっぽいというか
いろいろ気が散る
んで、そうなんです。
僕もそう、もういろんなことに、ね、興味があってね、あっち突っ込んでみたりこっち突っ込んでみたり、
そうなんです、だから同じ夏休みを過ごすにも、その夏休みの中で去年でした、すごいたくさんいろんなことをしたんですね。でも今年の夏は本当に大ドラのこの活動にかけようと思ってやっていたので、もうひたすら出版社に出す企画書作成をしたりだとか、もうなんか自分の生活の軸がこの活動になっていたので、なんかいろいろなことをやるというよりは、これを自分が一番やりたいことだと思ってできたので、すごい良かったんですね。
大ドラっていうのいいですね
大学生のため、
ありがとうございます。
大ドラいいですね。これが100万部ぐらい売れたら大変なことになります、就職なんかしなくていいんちゃいます、一生これでやっていけるか分かんない、
そうですね。今現在全国80の大学の生協さんに置いていただいていて、これからもっと多くの人に読んでいけたらなと思っているんですけど、
そうだよね。今年々道場で教えながら考えるっていうのが感じてるのはね、年々ね、なんかね、こうレベルが低くなってるということでもないとは思うんですよ。だけどね、考えなくなっているお嬢さんがね、割合多いなと思ってるんですよ。それでドラッカーがやっぱり言ってるのは、中野さんがよくおっしゃるシンクするっていうね、これが 核になると思うのに、そういう人よりなんかこう聞いてるだけ、それで点数だけは取っとこうというね、なんかそんな大学生が増えてるんじゃないかなと思うんですけどね、どうなんでしょうね、
うん、いや最近ここ 2,3 島に、ね、出た本でキッシンジャーとか CNN のホストとかですね、ハーバードの4人の学者、まあ、若手の学者も含めてですね、中国が今後覇権体制になるかというような、もうすごくレベルの高い議論がされてて、その中の CNN のホストですね、からフォレインアフェアーズ編集長をやったザカリアという人間が、やっぱり日本とかね、アジアの教育というのはね、暗記だけやと、全て大学行くのね、暗記が全てで、で暗記してどっかの大学に受かったり試験取ったら全て忘れる、
うん、
ね、これは大きな問題があると
。そこで
一方アメリカの今徳井さんがおっしゃったように、アメリカではやっぱり自分の頭で考えて、そして問題解決する手法を先生がある程度議論しながら教えてやると。で常にね、失敗っていうか決まった答えがないから、全て失敗、失敗することによってイノベーションがこうね、技術革新、まあドラッカーの技術革新ができていくと。でだからね、あの敗者復活がアメリカにはあるんですね。で日本の今の教育というのはなんか敗者復活がないようで、ね、僕はちょっとね問題あるかなというふうに、
小林さんどうですか、大学生としては。
そうですね、やっぱり授業を受けてても、授業によっては考える授業か考えない授業かっていうのはすごい分かれていて、例えば徳良先生の授業でしたら、まあ、いろんな映像とか先生の考えを言って、うん、その後にコメントペーパーを書くっていう流れなんですけど、そこでやっぱり学んだことを自分の意見として考えるってことで初めて自分のものになると思うんですね、うん、でもやっぱり暗記だけだったら、うん、ここにわざわざ学校に来てやる意味があるのかなっていうのはすごい思いますし、うん、やっぱ話をしていても自分の意見を持つっていうのはすごい大切なことだなっていうふうには思います。
そういう授業少ないですか？徳田先生の授業はもう本当に素晴らしいと思うんですけれども、うん、
あのコンピューターがね、もう何でも、うん、例えば検索機能があって、うんうん、そしてこの時には何が起こったかとか、あるいは今話題になっているドラッカーさんはどんな人だったかっていうのは、うん、それはパソコンを開けばですね全部わかるんですよね。今までだと暗記せんといかんかったけれど、うんうん、だからその必要ない人、うん、そしたら何なんだっていうと、これから我々が身につけないといけないのは想像力であったりですね、そうです、うん、そういう自分で考えたものっていうかな、それを生徒さんになんとかですね身につけてほしいなと、うん、で本当は白熱教室みたいにですね、
う
ん、
そうです、
みんなで、わーっと喋りたいんだけど、どうも日本人っていうのは小学校以来座学っていうか、みんなこうちんと先生のおっしゃることを聞いてるというのは慣れてしまってるから、うん、自分のことは言えない、意見がないんじゃないんやけれど、それで僕はペーパーでと深く書いていただいてるんです。
うん、それは素晴らしいと思いますね。あの理想は当然ながら、授業に出る前に、レクチャーに出る前に、全て例えばドラッカーについて読んできて、次にその授業ではですね、大学生として一人一人の学生が何をできるかということを考える授業なんですね。だから基本的なこう、うん、まあ、あの英気法というか法則なりは自分でやっぱ勉強すべきであって、でそれを元にして、今何ができるかということを授業のオープンでやればすごく白熱するというか、
ね、
だからこの大学生のためのドラッカーってすごいなと思ったのは、まあ、ドラッカーを勉強した学生が、まあ、勉強しながらですね、そして何がそのできるかと、だからこれから売れる本っていうのは僕こういう本だと思うんですね、うん、大学生の立場になって考えてる、
うん、
でそれをまとめた本というのは、大学生300何十万円いるんですか、大学生、
いや280万、
すみません280万、その大学生が読みたくなる本というのはいいですね。
そうですね、うん、今だから大学生のためのドラッカーっていう小林桃子さんが関わってる本っていうのはですね、これ2冊出てるんですよね、うん、それで1冊目は大学生活編、うん、それから2冊目はですね就職活動、うん、まだ2年生だからですね、実感は湧かないだろうと思うんですけれどですね、今度は3年生になったらですね、うん、就職活動、うん、それにも、まあ、ノウハウ本じゃないんですよね、
うん、
だからそこがいいとこかなと思ってるんですけれど、うんうん、ノウハウっていうのはもう日本人大好きですよね、
そうですね、
なんか安易なこうノウハウ本っていうのは、うん、だけどそうじゃないんでですね、この就職活動編を、
そうですね、あの今売れる本というのはスティーブ・ジョブズの本でも上下ですね、これも赤と ね、青っていう1、2ってあると。
そうですね。
で、まあ、前半は、まあ、大学生のためのドラッカーの1で、まあ、後半は就職編とかということで、はい、いつものように、ここで、ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。今日はですね、大学生のためのドラッカーという本を、出版に関わられた同志社女子大学の小林桃子さんをこのゲストにですねお迎えしてるんですけれど、さあ後半は就職編ということ、それから今お聞きしてたらですね、この表紙赤と世界第2編の方は青なんですけど、これはあなたのデザインっていう。
はい、そうです使ってもらえてこれが表紙になりました、
ね、
え、
それであなたのお名前もちゃんと載ってるんですか。
はい、
どこに。
就職活動編の一番最後の後書きに載っているので、ぜひ見てください、
このデザインも今気がついたんだけど、
はい、
就職編ではやっぱりね、ちゃんとリクルートのスーツ着てる、ね、こっちは、
ね、
位置はそうでなくてカジュアルな、
はい、
そうですね。
あ、なるほどなるほど、うん、僕はあの就職の、あの黒ずくめっていうのにはすごい批判があるんですけれど、
う
ん、あのまあ、だけどこれはですね、いろんな服が出てるんであれですけど、まあそのことはちょっと横に置いといて、就職はどうですか、この本では。
そうですね、就職活動というか就職するノウハウが書かれているというよりは、どんなふうに自分が生きたいかっていうことが書かれていると思うんですね。で、私自身この大ドラを通して学んだのはやっぱり、まあ、就職するっていうのは方法であって、自分がこんな風な人間になりたいっていう何十年も先のことを考えて、そのためにこういう会社が行ったら自分が活かせるかとか、そういう風に考えることが大事だなっていう風に感じました、
うん、中野さんがさっきおっしゃったね、延期法であったり、はい、機能法であったりというですね、はいはい、10年先の自分の姿を思い浮かべて、うん、そのために今何をしなければいけないかっていうね、うんうん、そういったことをですね飛ばしてしまって、今日本で就職の例えば道場でも、あるいは龍谷大学でもあると思うんですけど、就職セミナーみたいなのをねやって、それでそのコンサルタントらしき人がですね、うん、来て喋るという、うん、そこで僕は何を教えてらっしゃるのかなちょっと分かんないんですけど、僕ね一番感じるのはね、最近の人たちが社会とね接触する機会がですねすごく少なくなってるなと、自分の方から避けてるんじゃないかなと思うぐらいですね、うん、というのは社会のことを知らない人が多いなと、うん、で就職試験間近になったら、うん、急にですね、うん、社会となんかつながりができて、うん、こんなことも覚えんといかんとかですね、こんな風に回答せんといかんとかですね、こんな付け焼き場なんて社会人から見たらそんなもんすぐわかるっていうね、うん、そうじゃなくってもっと社会のためにこの会社のために役立つ人をやっぱり欲しいわけですよね、うん、何も、落とすために就職試験してるわけじゃないんですよね、企業側から言えば、うん、だからその辺を大学生っていうのはどう捉えてるんか、それでこの本の中にはどうやってますか、はい、
うん、はい
桃子さんは就職に関してはどんなあれがありますか。
そうですね、うん、
例えば項目で言うとどんな項目があるのかな、うん、
はい、目次をちょっと紹介したいと思います、うん、まず最初に、会社って何ですかっていう、会社とはどんなものなのかっていうことが書かれていて、で、会社で働くことは大変ですか、いい会社を見抜く方法はありますか、で、どうやって明日を気づけばいいですかっていうことで、働くっていうことはどういうことなのか、会社とは何なのかということが書かれていて、で最後には、最終章に書かれているんですけど、何によって自分は覚えられたいかっていうことがまとめに書いてあります、うん、でこれはすごい何によって自分が覚えられたいかっていうのは、どう生きればいいかっていうことだと思うんですけど、
よくインターンシップってあるんですね、うん、アメリカの大学院ではですね、はい、大手の企業行く場合、その夏休みとかそのインターンシップ、それも企業からお金もらいながらねやる。だから日本のアルバイト、学生もアルバイトするでしょ。アルバイトも変なアルバイトするぐらいだったらね、将来ね、例えばメディア関係行きたいんだったらメディアのアルバイトをするとか、そこでよっぽど、こうね、なんか光り輝くものがあれば、そこの誰かに好かれて、就職できると。
必ず就職できますよ、
はい、だからセンスのいい人はね、やっぱり自分がここに行きたいと分かったら、その企業に関連するところでずっとアルバイトを 2,3 年続けて、そのままこうキャリアとして、キャリアパスとしてね、最高の方法は、僕はドラッカーはそういうこと言ってますよ。自分がそこに入りたいと思うんだったら、顧客というのは人事部なんですね。人事部は何を考えてるかという、徳良先生はずっと朝日放送にね、定年先40年間いらっしゃったから、メディアの目とどういう人間を取りたいと思っておられるから、そこを解決するためには、ソリューションを解決するためには今何をしなければいけないということを、ドラッカーのマネジメントを使いながら解きほぐしていくとということだと思いますけどね。
はい、
うん、どうですか。
いや、その通りだと思います。
いやいや、
いや、なんか圧倒されちゃいました。
反論でも、なんか。
でも、やっぱり、自分がこうなりたいっていうのが分かれば、それまでの過程を自分でプロセスを考えられると思うんですね。でも、なかなか自分がこれがやりたいっていうのを見つけられる学生が少ないんじゃないかなって今、日常生活で感じていて。
見つけようとしてないんじゃない？そうでもない。
私自身はすごい悩んでて、自分が一番やりたいのは何なんだろうってすごい思ってたんですね。
あれもこれもこうね、僕と一緒で悲惨な方だと思うんだけれど、だけどね、これに今年の、夏、はい、勢力全部いったっていうふうにね、はい、打ち込めばですね、何にも見えなくなる時ってあるわけでしょ、人間ってね、いろんな時にね、だからそういうものがやっぱり向いてるんだと、うん、僕は思うんだけどね。
ああ、そうですね、やっぱりこれやっているときは遊びよりも、ご飯よりも大ドラみたいな感じだったので、なんかそういうふうにやっぱり続けることで見えてくるものがあるんだなっていうふうには感じました。ちょっとやって合わないって思うんじゃなくて、合わないなって思ってもやっていくことで見えてくるんだなっていうふうに感じました。
教育っていうのはね、やっぱり継続性にあると思うんですね、で日本の教育っていうのは、マスター覚えたらもうそれで忘れるみたいね、試験通るために英語を勉強してるんじゃなくて、一生そのツールスで使うために勉強してるというね、やっぱり学問というのはやっぱり長期戦略というか、その方がねいいと思います
ね。その時々の成果じゃなくってね、うんうん、成績じゃないんですよね、だから僕なんか本当中高時代ですね、帰参時の方だったからやることいっぱいあったんですよ、勉強以外に。だからそのために勉強してないから、頭がこう頭の、脳みそが残ってたという大学生になって、大学生になってるとですね、自分の好きなことが今度はできて、それで単位ももらえるから非常に楽しかったんよね、それを授業でも今の大学生に言ってるんだけれど、なんとなくね、反応がね年々鈍くなってきてるなというですね、感じも、なくはないんだけど、だけどやってる子はね、本当にやってるんですよね、言わないし、あれしないけどね、だからそういう子がいるっていうこともですね、知っておく、大学生は知っておく必要あるんじゃないかなと思ってるんですよね、私の周りはみんな遊んでるからうちも遊ぼうというね、そうじゃなくって、やってる子はやっぱり、それでメディアを目指す子っていうのはすごい子がいる、これは欲しいなという子はですね、だからそういう子になってほしいなというですね、それでそんな子はいないかなと思いつつ授業やってるんですよ、僕は僕でね、どう、
まあ一番好きなことをね僕がやることが大事かなっていう気がするんですけどね。それともう一つまあ就活これからされるにあたって世界と比較したら日本というのはまだまだね、世界で最も就職しやすい、ね、会社に入れるのは日本ですよ。ヨーロッパの国見てもアメリカでもっと難しい、だから日本の問題はみんな一斉に就職するということで敗者復活がないというのはね、やっぱり何年間途上国行ってもそういう人もずっと就職の可能性があるようにした方がね、会社から見てもいい人材取れると思うんですからね。
ね、どうしても日本の企業というのは終身雇用っていうことがね、基本になってるから、中途採用っていうのはこうオミットされるし、その機会もないままにせっかく能力のある人が入ったにもかかわらず、なんとなく社内でも居づらいという感じになってるのはありますよね。就職っていうのはね、これから小林さんにとってもですね、今の大学生にとってもすごく大きな問題、人生をかける、やっぱり僕はね、大企業に入るっていうことはね、どういうことかっていうと、何もいいお給料もらえるとかそうじゃなくて、価値観がね、やっぱり同じような人が揃ってるっていうのはね、仕事に向くんですよね、迎えるっていうかね、価値観が違う人だったらそこでですね、なんかこう協力し合うこともですね、おかしくなってちゃって人間関係おかしくなる。だけど大きな企業っていうのは割合揃ったような人がねいるからね、まっしぐらにその企業活動に打ち込めるというかね、だから大きな企業っていうのはいいよっていうふうに進めてるんだけど、これからはだけどベンチャーの時代になってね、やっぱりやってやるんだっていう人がですね、どんどん中野さんみたいにですね、世界をかける人がですね、
国際フリーター、
ね、そう現れてほしいなという、ね、そんな生きがいがこう今の大学生に求められているんです。そんなことがこのね、大学生のためのドラッカー、就職編にですねからまたドラッカーの言葉として見出せるんじゃないかなと思ったりしています。
はい、
大学生のためのドラッカー 1,2 と、ね、出たばっかりの本なんで、ぜひ大学生は手に取ってほしいなと、小林さんの名前もですね最後に書かれておりますんで、盛況出てますね、ぜひ手に取ってください。
学生がやっぱりこういう出版プロジェクトに絡むといいですね。これがそのままね、一つの成果に残ります、成果としてね。
そうなんです、ここで学ん、大ドラで学んだことが、まあ、形としてこういうふうに残るっていうのはやっぱり成果に出たっていうふうにも分かりますね。
だから就活するときにこの本を持っていったら、ね、僕やったらそうするね、
やってみます。
一つの大きな武器だもんね、
私がこう作った本をベースにして多くの、大学生は就活をしてると、そのベースを変えたっていうだけでもね、ものすごく
かっこいいですね。
ね、まあ、こういうラジオカフェって面白いでしょ、こういうふうに、
はい、面白いです。
だから、ね、ずっと夏やられたことのエッセンスを今日ね30分で話していただいたんですけどね、
ありがとうございました。
またね、ゆっくりこういう内容のこともお聞きするだけの内容があるんで、龍谷大学の学生が来た時に、一緒にやってもらうっていうのも面白いかも分かんないですね。
そうですね、
ぜひお願いします。
その緑のなんですか、その
緑勉強会、
はい、そこの人も何人か来ていただいて、もう少し広いところで、一回議論してもいいかも分かんないですね。
続きを、
はい
はい、
どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。